知り添けられて、一人でお祈りになれました。私たちにとっても、イエス様と同じように、一人で静かに祈り、主との交わりを持つことがどうしても必要です。さもなければ、悪魔の虜になってしまうのです。マタイ伝書4章23節に、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、またそこに一人でおられたとあります。マルコ伝6章31節に、そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。ルカ伝9章10節に、イエス様は彼らを連れてベサイダという町を密かに退かれたとあります。イエス様は弟子たちにも静かなところに行き祈ることを命じられたのです。静かな時を持つということは、何もしないということではなく、主を深く思い、主に深い祈りを捧げ、交わりを持つことを意味しております。イエス様でさえも祈りの生活の必要性を感じておられたのです。イエス様は私たちよりもはるかに忙しい方であられましたが、それにもかかわらず静かな時を持つため、その時間を作られたのです。主は朝早く、あるいは夜に、また真夜中でさえもそのための時間をお作りになられたのです。マルコ伝1章35節に、イエスは朝早く、また暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。6章46節47節、それから群衆に分かり祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられたと前に読みました箇所でありますね。それからルカ伝5章16節に、イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。6章12節に、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明けされたとあります。これらの箇所はイエス様の祈りの生活の一部を描き出しています。私たちの祈りの生活はどうでしょうか。私たちも同じように祈りの生活に励むようにと主は命令しておられるのです。歴代史上16章11節に、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔をしたい求めよと書いてあります。これははっきりとした祈りの命令であります。また有名なマタイ伝7章7節に、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかれます、叩きなさい、そうすれば開かれます、これもはっきりとした祈りの命令であります。マタイ伝26章41節に、誘惑に陥れないように目を覚まして祈っていなさい、心が燃えていても肉体は弱いのですとあります。またルカ伝18章1節に、いつも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエス様は彼らに例えを話されたとあります。ヨハネ伝16章24節に、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません、求めなさい、そうすれば受けるのです、それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。またエペソ書6章18節に、すべての祈りと願いと用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためには 絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。テサロニケ第一の手紙5章中7節、絶えず祈りなさい。ヤコブ書5章中3節、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさいとあります。まあ、これらの御言葉から明らかなように、主は私たちが絶えず祈り求むことを要求しておられるのです。けども聖書の中でこういうふうに祈りの命令についてだけではなく、次に祈りの条件についてもはっきりとしたことが書いてあります。祈るためにはいくつかの条件があることを忘れてはなりません。歴代史記7章の14節に、私の名を呼び求めている、私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そうとあります。もし自らへり下り悪い道から立ち返るなら、条件ですね。エレミヤ記29章中3節、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろうとあります。またマルコ伝書1章24節に、祈って求むものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。大切な条件ですね。祈って求むものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。ヤコブ書5章中6節、ですからあなた方はお互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためです。義父の祈りは働くと大きな力があります。またヨハネ第一の手紙3章22節に、求むるものは何でも神からいただくことができます、なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからですとあります。またヨハネ伝書5章7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれを叶えられますとあります。今までに主が祈り求むこと命じられたこと、次にその祈りが満たされるための必要条件について考えてきましたが、これから祈りに対する主の答えについて考えてみることにしましょう、ね、祈りの命令、祈りの条件、それから祈りの答えについて考えたいと思います。詩編91編の中古説に、彼が私を呼び求めれば私は彼に答えようとあります。イサヤ書58章9節、あなたは呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられるとあります。イサヤ書65章の24節に、彼らが呼ばないうちに私は答える、ルカ伝書1章9節、求めなさい、そうすれば与えられます。また前に読みましたヨハネ伝書5章7節、あなた方が私にとどまれ、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれを叶えられますと書いてあります。まあ、ここでもう一度先ほどの箇所、すなわちマルコ伝6章46節から48節までのところに戻って、模範的な祈り人としてのイエス様について さらに学びを進めていくことにしましょう。イエス様は祈られて、弟子たちが困っているのをご覧になれました。一般的に言って、主の御前で静かに祈る者は、一つの問題を見る場合にも、高い次元から見ることができ、普通の人よりもはるかに多くのことを見通し、その問題に対する解決への導きをも見出すことができるのです。イエス様はその時に弟子たちの苦しんでいるのをご覧になりましたか？今日でも私たちの信仰生活のあらゆる事柄を見ておられるのであります。創世記6章5節にもご覧になったという表現が出てきますが、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったとあります。このように主はノアの時代にも人々の心をご覧になられたのです。主は常に私たちの考えや思い、また動機などを見ておられるのです。いかなる罪をも主の前に隠すことはできません。あなたの生活の中で債務という問題はどうなっているのでありましょうか？すべてを忘れようとする試みは全く虚しいものです。債務はあくまでも債務であって、直ちに支払われない限りいつまでも残るのです。債務を支払われた者だけが罪を許すことができるのです。そしてそのことをイエス様が成し遂げてくださったのです。そしてこのようにしてイエス様が十字架でご自分の命を尊い代価として捧げてくださったゆえに、今日もその福音の提供していてくださるのです。あなたもこの素晴らしい救いを自分のものとしたいとは思いませんか？出エジプト記三章九節に、見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見たと書いてあります。主はモーセの時代においてもエジプトがイスラエル人を虐げているのをご覧になったのです。ところがイスラエル人をエジプトから救い出してくださり、完全な救いを成し遂げてくださったのです。イエス様を知らない者は誰でも悪魔、罪、この世の奴隷となっているのです。本当の解放はただイエス様だけが実現してくださることがおできになるのです。あなたの場合にはあなたを不自由にし、喜びをなくさせるようなあなたを支配していることがあるのでありましょうか？イエス様はそれらのものをご覧になるだけでなく、実際にそれらのものからあなたを解放してくださるのです。詩編34編の中6節から中8節までにお読み出したいと思います。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。